Traveler's Cafe.
ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美博です。
若菜です。
この番組は世界各国で暮らしている僕松田美博と若菜が日々感じたことなどをお伝えしていきます。ということで、前回発表があるという話をしましたけれども、今週その発表に行きたいと思いますが、その前に、南フランスはどうですか？
それ前回話しました。
だいぶ話したけど、なんかほら小さい町とか行ったりしたじゃん。ああいうの面白いね。
私でもなんかね、小さい町行くのも好き、楽しいんだけど、行くまでのドライブが好き。
ドライブが好き？なんで？
なんでなんだろう。
なんでというか、どんなとこが好きなの？
その時間がいつも気分が良くなる。
なん
か、まあ、あとは本当に周り見渡す限り本当に緑の草原だ、草原だったり、木々だ、木のトンネル、大好きな木のトンネル、白樺の大きな木のトンネルとかがすごいたくさんあったり、あのひまわり畑がぶわーって広がってたり、ぶどう畑にすごく癒されるんだけど、で大体どこも同じような景色になるのに、とにかくその時間、そこの風に吹かれてて、こう見ながらドライブしている時間がすごく気持ちよくて、なんかとっても幸せな気持ちになるというか、満たされる。でも確かに昔からそのドライブする時間で自分をなんかこう調整してたなと思って。
僕はもう一生懸命で前しか見えないけどね。
運転がね、苦手だからね。
しかも外国の運転ってなかなかドキドキ。
そうだね。でも山道だからほとんどね車来ないから、街よりは楽だよね。
なんかあの、このここに来る前にスペインとイタリアで運転してきたんだけど、まあ、フランスが一番運転しやすいね。
そうだね、
そういう意味では。
なんかこうちょっとおおらかだよね、フランスの人たち。
こういう感じがする。
そうだね、あの
運転において
、運転においてね、
運転とか道路においてね。
そうだね。
じゃあまたドライブに行こう。
毎日行きたいですね。何をするってわけでもなく、
近くの町にね。
はい。
そして発表があるんです。発表が、
しつこいよ。
はい、発表します。若菜さんどうぞ。
何
じゃなくて、なんと、若菜の本が出ることになりました。パチパチパチパチパチパチ。
どうもありがとうございます。
でもこの本も、ただなんか本出したいとかそういうことで出すじゃなくって、なんか本をなんか出すようになったきっかけっていうか、ストーリーがあって。
そうだね、
それをちょっとみんなにシェアしたいなと思ったんだよね。いや、
だいぶでもなかなかのストーリーだけど、
だからラジオで喋る。
そうですね。
はい、
まずまあ8月末ぐらい、
2023年の8月末ぐらいに出る予定なんですけども、
タイトルは「信じる力」というタイトルで、あの出版させ、絆出版さんからまず出版させていただくんですけれども、まずそのきっかけになったのが、大元のきっかけになった方がいます。
はい、
でその方は名前出していいよね。
もちろん
ライム先生、ライムさんという方ですね。
はい、
ライムさんはどんな方ですか？
アストロロジャー占星術を活用してて、僕も実は本を出す前だから、僕2005年に初めて本を出したんですけど、その前から、相談というかセッションに行っていて、お世話になってたんですけども、そんな、結構20年までいかないか、20年近いかな感じの、関係、お世話になってたんですけど、でセッションをするのはずっとお願いしてたんですけど、若菜と結婚してからなぜかなんか一緒に3人で過ごすことが多くなってね。でそれで、そんなね時間を過ごしてたんですけど、そこから
そのライムさんは、なのですごい私たちにとってはすごくこう、ライムさん自身がおっしゃってたんですけど、もうママ ミヒとワカのママだよっておっしゃってくださってて、もちろんそのライムさんは本当に日本のもう本当に有名著者、
ね、本当に
もうそして経営者、
ベストセラー作家、はい、有名な経営者の方が、
ただ
本当みんなね相談
に行くぐらい、皆さんにとってのまあ お姉様的な存在の方でらっしゃったのであれなんですけども、まあそういう感じのね、あの関わり合いをさせていただいていて、うん、で一緒にね旅行に行ったりとか、
うん、
一緒に過ごしたりしていってたんですけども、
うん、
まあちょっとご病気になられて、うん、あの自宅療養されてたんですけれども、うん、2年前ですかね、
それは去年の出来事です
ね。いやいや一昨年ですよ。
そうだね、
もう2年前に、
うん、
まあ天に帰られたですね、うん、でその天に帰られる1ヶ月前ですねぐらいに、まあもう本当に体の状態としてはですね、もう入院しておそらくもう相当な強い一番の痛み止めを打ってもうちょっと厳しいんじゃないかっていうぐらいの状況の中で、うん、なぜか私たちを諏訪にどうしても連れてかなくてはいけないと
なぜか
おっしゃったんです。
うん、で長野県の
諏訪ですね。長野諏訪ですね。で、まあ、それは何でかっていうと、
うん、
たまたまですね、私たちが、コロナの間に、
うん、
あのご縁をいただいた軽井沢、箱根、うん、山形っていうところに、まあ、拠点であったり、うんうん、まあ、ラトラハウス、ライフトラベラーハウス、みんなで過ごせるような場所っていうのを作ったんですけれども、うん、なぜか隣に必ず諏訪神社があったんです
ね、うん、
で、それまでちょっとあんまり意識してなかったんだけど、うん、それをライムさんに前話した時に、なんとライムさんのお母様が諏訪の方なんですね、うんうん、でライムさん自身も諏訪神社にとてもすごくご縁がやっぱり強いということで、うん、これはなんか、私たちをまあ、諏訪に連れて行かなくてはいけないっていうなんか使命を持たれていて、
うん、
それをしないと死ねないから、ちょっとスケジュール組んでくれないって言われて、
うん、
でまあちょっと本当に信頼できる方がいたんですけど、うん、その方にも来てもらって、で、まあ、要はちょっと付き添っていただいてという形ですね、うん、で2泊3日2泊3日で、すごいなんか行ったんだよね。もう隣で本当にもう座ってもいられないし立ってもいられないぐらいの状況の中で行ったんですけど、
うん、
でもなぜ私たちはそこまでしていただけるのかの理由がもうちょっと理解しきれてなくて、その
時は、うん、まだね分かってなくてね、うん、
分かってなくて、けれども一応諏訪大社、
うん、
4つ回って、
はい、
ご挨拶はさせていただいて、でお家にねお送りして、うん、した帰り道に、ああなんか会えるのが最後かもしれないってちょっと感じてしまったんですね、うんうんうん、で結構わかるじゃない、そういう大切な人とか、うん、そういう時ってで思いながら、その時からある一つの自分の中にテーマが浮かんできて、言葉として、
うん
うん、でそのテーマは3日経っても消えなかったのね。
うーん、
でもちろんその私が割と子供の頃から探求っていうとちょっとかっこよすぎるけど、大切にし続けてきたテーマ、うん、人生の生き方とか に関するテーマでもあったので、うんうん、じゃあこう3日消えないっていうのは何かあるかもしれないと、うん、しかもその諏訪に行った帰りからだからね、うんうんうん、本当にライムさんをお送りした帰り道からだから、うん、じゃあこのことについてきっとなんか私は何かをしていかなくてはいけないのかもって思って、うん、で自分の中で書くっていうことがやっぱりまあ子どもの頃から大事な時間だったので、うん、全然国語とかそういうのはできないんだけど、
うん、
だけどじゃあ書いてみようと、
うん
うん、って思って、別に本を書くとかそういうんじゃなくて、ただただこう書いてみようと思って、じゃあ書くならどうしたらいいかなと思って、結構忙しかったんで、
うんうん、
本当に自分の中につながって、自分の世界、ある世界があるんだけど、自分にあるその世界につながって書きたいなって思った時に、うん、あ軽井沢に行こうって思った、
うんうんうん、
軽井沢が、まあ、私の中ですごく若い時からなんかこう自分が楽でいられる場所だったので、うん、じゃあ軽井沢にちょっと行きたいんだけどってミヒにも言って、うん、で約10日間ぐらいスケジュールを取って、うん、 でも朝から晩までずっとね書き、
うん、書いてた
ね、書いてたんだよね。もう何をってわけでもなく、もう文章もバラバラだし、あの読めたもんじゃないんだろうけど、うん、それでもとにかくひたすら書いてたんですよ、
うん、
で5日目ぐらいの時に、
うん、
あのある方から連絡があったんだよね。
そうなんです、ある、編集の方から連絡があって、しかも連絡があったじゃないんだよ、連絡をしたんだ僕が。
ああ
、はい、
はい、
で連絡をしたら、なんかそれもちょっと不思議なご縁で、うん、その方が軽井沢に来るので、うん、僕と連絡を取ってくれないかって別の方に言ってたんだけど、その別の方はそれを忘れてて、
うん、
でも僕なんかその人と連絡しなきゃとインスピレーションで思ってその人に連絡をしましたと、うん、
はい、
だからそのご本人は、あ、なんか段取りしてくれたから連絡がくれたんだなと思ったけども、うん、でも、まあ、それはちょっとそういう偶然も重なってちょっと連絡をしたら、たまたまあの数日後に、1年にその頃まあ1回行くか行かないかの軽井沢に行くんだけど、今軽井沢にいるの？みたいなお話になって、
うん、
あ、だったらうちのね、まあ、別荘というか実際に会いましょうということになって会うことになったと、
うん、その方
方と
方々、
はい、
はい、で、その方々は名前は出していいの？
はい、
あ、じゃあ、桜井先生っていう、
絆出版の創業者の方
ですね。そうですね。で、本当に川端康成さんとか、はい、そういった三島由紀夫さんとかの担当編集者でもだったし、あと女性自身だっけ、
はい、
とかを作った方ですね、はい、桜井先生と、あとはその出版社、絆出版社の社長でもある、
はい、
まあ本当に名編集長ですね、うんうんうん、編集長でもある、編集者でもある岡村さんのお二人がいらしてて、うん、
はい、
で桜井先生の別荘に、
うん、
遊びに行くことになって、うん、でいろいろお話ししていく中で、せっかくだから夜ご飯も一緒に食べましょうってなって、うん、4人で、近くのねスペイン料理屋さんに行ったんです、はい、でその時に、お二人からなんで軽井沢に来てるのって聞かれたの。
そうだね、
そうで、私そういう時って、
うん、
まさか書いてるとは言えないですよ、そんな大御所すぎるお二人、
うんうんうん、
お目の前に書いてるなんて言えないんだけど、でもなんかその時は喋らされたっていうか、
うん、
なんか実はそのもう本とかそういう大したものじゃなくって、うんうんうん、原稿でも何でもなくって、ただとにかく書くために来ましたと、あるテーマについて書くために来ましたっていう話をして、
うん、
それはどんなのを書いててなぜそうなったのっていうふうにすごく興味を持ってくださったので、うん、まあその成り行き、
うん、今のエピソード、
ね、今のエピソードをお伝えしたんですね、
うん、
でお二人にとってもそのライムさんっていう方はとっても大切な存在の方だったので、すごくそこは通じ合えるところがあって、うん、でなんかいろいろ話して別な話になったんだけど、うんうん、ある時突然その岡村さんが、うん、若菜ちゃん、これは私が勝手にすることなんだけど手伝わせてくれないっておっしゃってくださったんですよ、うん、その本をもしそれを本にしたいとしたら、その私応援させてくれないっておっしゃって、
うんうん、
すごく私はもうびっくりして、うん、恐れ多くて、ちょっとその時は受け取れなかったんだけど、
うん、
でもなんかすごくよくわからないけど私それをしなきゃいけない気がするのって岡村さんがすごくおっしゃって、ちょっと涙目でおっしゃったんだよね、うんうん、でなんかまあ本当にライムさんがつないでくださったご縁なんだろうなとも思い、でその日の夜に岡村さんから電話があって、うん、でな何を話したかって言ったら本のことじゃなくって、
うんうん、
岡村さんの昔の話をしてくれたの。
なるほどね。
でなぜそれを話してくれたかっていうと、昔の話、しかも失敗したところからこうなったんだよっていう話をしてくれたんだけど、うんうん、多分私があまりにもちょっとこう申し訳ないなっていう気持ちが強くて、うん、まあそのリスペクトしすぎて、
うん、
だからあちらから多分心を開けるように、私が緩むように、
ね、うん、
本当につながり合えるように腹で、
うん
うん、そういう話をわざわざ電話でしてくださったんだろうなって私は受け取って、うん、そこからやっぱりこう一生懸命やろうと思って、
うんうんうん、
でそこから始まったんですね、
うん、
で実際にそこからまあ原稿というものを、あでもそれでもまだ原稿じゃないね、
そうだね、う
ん、その時に言われたのは、若菜ちゃんの本は、ま、本は実は作ろうと思えばすぐできるのって言われた、
うん、
だけど若菜ちゃんの本はちょっと時間をかけて作りたいっていう話をしてくださったので、うんうんうん、じゃあ私もそれまでちょっととにかく書き出してみますと、うん、自分のことをねっていうことがまず一つ軽井沢でありましたと、
うん、
でその後私は約1年ぐらいだよね、
うん、そうだね、
かかってて、かけてて、うん、1年間ぐらい結構ずっと書いてたんですよね、
うん、
でいろんな新しいことを書いたっていうよりも一つ書いたものを何度も何度も一つのテーマについて書き直したり しながら自分と向き合いながらこうずっと書いてたんですけども、うん、でなんかそれが結構すごいなとても多い文字数になってきて、ほうほう、でなった時にあそろそろちょっとあで見せてくれないって言われたんだ、
うん、
書いたやつちょっと見せてって言われて、うん、でそれをお渡ししました、
うん、
でも私のは今の原稿ではないので、
うん、
ぜひもう本当にお忙しい方だから、
うん、
本当お時間が許した時でっていうことでお願いしてたんだけども、でそれからその数日後、1、2ヶ月後ぐらいに、
うん、
なんかその絆出版のね、うん、そこ桜井先生のお部屋に行く機会があって、
うんうんうん、
でそこでちょっとお茶してたら岡村さんがいきなり「はいこれ」って言われて、
うん、
なんと原稿を持ってきたんです。要は私が書いたものを、うん、もう編集っていうか、まあちょっと原稿っぽくして紙にして、
なるほど、
そうで、それが結構もうすごい量、300ページ以上あったので、うんうんうん、これでもなんか本にするにはちょっと、うん、多すぎる、もう3冊分ぐらいいろんな要素があるから、うん、この中からちょっと一つテーマを作って、まずは一つちょっと出してみたいんだけどっておっしゃって、うん、でその時に私またちょっとね降りてきたんだけどって、テーマが降りてきたんだけどっていうことで、うん、それでタイトルが信じる力っていう言葉が降りてきたんだけど、それをタイトルにするのはどうかなって言ってくださって、
うん、
でそこから本当に実際執筆活動が始まったっていう感じ、
なるほどね、うん、なのでなんかこう、
うん、
本出しますか出しませんかみたいな感じでできた本じゃなくて、
うん、
なんかいろんなもの人がいろんな何かに動かされて、
そうそうそうそうそう、
たどり着いたものが本だったっていう感じ
だ
ね。
でなんか実際その本当にたくさんまだまだ話してないそういう奇跡的なものもいっぱいあるんだけど、
うん、
で私ね子供の頃、
うん、
割とその自己啓発とか言われるなんていうのそういう本、
うん、
をに触れ出したのって多分中学生ぐらいなんだけど、
うんうん
うん、その時に初めて知った出版社がなんだっけ、大和出版、
大和書房、
大和書房か、
うん、
大和書房だったんだよね、
うんうんうん、
でなぜか私がいいなって思う本は大和書房さんから出てる本だったからだと思うんだけど、うんうんうん、でこうなんか自分の未熟ながらもいつかなんか私もこうすごくこう道を示してもらったように、
うん、
自分もこういう本が書けたらいいなって子供の時ながら思って、
うん、
でもその時はきっと大和書房さんから出たらすごい素敵だなって思ったわけ、
うんうんうんうん、
でねすごくそれもまた面白いんだけど、その岡村さんって、うん、まあ、それこそ本当に本田健さんとかを、うん、このようにねこう
ユダヤ人大富豪の教えとかね、
そう
そうそう、
そういったものをベストセラーを、ね、出されている方なんだけど、うん、その大和書房にいらっしゃった方、
う
ん、
そうそうそう、
そう でもう独立されて、
うん、
今絆出版にいらっしゃるっていうことで、うん、だから本当にそのつながり、
すごいね、
なんか奇跡じゃない、なんかそれも、うん、しかももう本当にこんな素晴らしい編集者さんにね、こう力をいただいたっていうのは、
うん、
もうこれはもう、まあ、ライムさんのおかげであり天の流れであり、
うんうん、
まあ、それはミヒのおかげであり、なんかみんなの本当にいろんな人たちの力、
うん、
感じずにはいられなくて、なんかそんな感じでできた本ですね。
うん、今はどんな気持ちなの？
今はなんかもう手を離れた感じ、
あ、まあ実際ね、いろいろね、この
そうそうそう、
原稿のチェックとかももう終わってるからね。
そう、でもなんか原稿のチェックの時ももう私のじゃない感じがして、うん、まあ、もちろんその本自体もあの本当に自分の本当に何気ない体験の中で、
うん、
まあ自分なりに気づいたことしかやっぱりこう言葉にできないじゃん、
うん、
シェアできないじゃん、
うん、
だからただそれだけのことを書いてるし、あの別に何か皆さんが学べることとか、
うん、
そういうのは全然書いてないと思うんだけど、
うん、
でもなんか書いてる時ってなんかその内容よりも、
うん、
多分この本に触れたり読んでいる時にこう受け取るものってなんかそうエネルギーみたいなのがあるなと思って、
うん
うん、でそれがなんかすごくこう自分の意図とかこう伝えたいこととかを、うん、なるべく入れずに、だからそうすると自分にずっとつながり続けて自分を感じながら自分の気づきとともに本を読めるじゃん。
なるほど。
で自分のここの、まあ、誰かの体験を通じてなんか自分の人生とかを体験してきたことに共感しながら、
うん、
なんか自分で気づけるっていうか、
うん、
なんかそういう本にしたか、自分といつも一番近く寄り添えるような本になったらいいなと思ったから、だから本当に自分の意図が出てきたり、あ、まだこれ過去のことでね、
うん、
自分のなんか思いが残ってるなっていうのは全部もう本当に何十回とか書き直したかもしれないね。すごいね。同じこと書いててもそう、なんかそんな感じで書いた本なんだけど、うん、そういうやってる時は本当に一生懸命やってたんで無心でやってたけど、それが終わった後はなんかね、うんうんうん、私の役割終わりみたいな、
へ
ー、なんか本当に皆さんで作ってる感じなの。
なるほどね。
なんつうんだろうね、うん、だから私はこう参加させていただいた感じ、そう、なんかそんな感覚だから、
うん、
だから今はなんかだから自分の本が出版されますっていう感じがない
、うんうん、でもそれはでもいいことかもね。
そうなのかな、
うん、
うんうんうん、
みんなのものっていう感じで、
そうだね、それぞれの人のね、うん、読んだ方の、まあそんな感じで、まあ本当に表紙にしてもいろんなエピソードがね、本当奇跡的なエピソードがたくさんあるんですけど、それも徐々にね、
はい、お伝えしていければなと思います。信じる力で Amazon で検索していただくと、まだ、まあ、この放送で聞いてるタイミングにおいては発売になってないかもしれませんが、あのもう Amazon の上ではね出てるので見ていただけたらと思います。
はい、
ライフトラベラーズカフェは世界各国から不定期でお届けするプレミアムトラベル版と、今回のように毎週お届けするつれつれカフェトーク版があります。皆さんからの質問もお待ちしています。次回の放送も聞き逃さないように、ポッドキャストや Spotify、Amazon Music、YouTube の購読フォローのボタンを押してください。それでは、良い週末を。
Life Travelers Cafe。